皆さんおはようございます。マルコの福音書の続きのところを一緒に読んでいこうと思っています。でちょうどですね、いいんですね。なんでかって言いますと、来週がペンテコステの日になります。ペンテコステは聖霊降臨祭というふうに日本語で言いますけれども、要は私たち教会に聖霊が与えられた日、2000年前のその出来事を記念して喜ぶ、そういう時になります。でちょうど今日の箇所では、その聖霊なる神様の働き、聖霊なる神様が私たちにイエス様は主なんだよ、イエス様は救い主なんだよということをはっきり悟らせてくださるし、またそれを証言できるようにしてくださるということを語っている、そういう箇所なんですね。なので、来週に続く神様の導きを感じますので、一緒にこの箇所に耳を傾けて、聖霊なる神様が私たちに何をしてくださるのかということをもう一度確認して、そしてそれを受け取っていきたいというふうに思います。では早速読んでいきましょう。最初に35節を読んで今日の箇所を見ていきたいと思います。よろしいですか。開いている方で結構ですので一緒に読んでみます。35節、せーの。イエスは神殿の境内で教えていた時、こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。はい、まだまだイエス様は神殿にいて教えて、またあるいはいろんな人たちと話をしている、その場面ですね。その中で、境内でいろんな人たちにイエス様は、福音を語っていたわけです。その中で、ここではどうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか、この言葉で始まることを教えようとしています。もう一回言いますね。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか、こうやって一つの問題提起をしてイエス様はお話を始めるんですね。律法学者が出てきます。実は先週も出てきました。で先週はですね、今までは律法学者悪者で出てきたわけですよね。イエス様のことを罠にかけようとする律法学者が出てきましたけれども、先週のところではちょっといい人が出てきましたね。というのはイエス様の受け答えを見ていて、あ、この人ちょっと違うな、ちょっと本物っぽいな、そう思ってぜひ聞いてみたいことがある、そしてイエス様に質問をした、そういう今までと雰囲気の違う律法学者が出てきたわけです。そしてイエス様ととっても素晴らしいやり取りをした。で今日はその続きでもあるんですね。でなんでかっていうと、先週の一番最後にちらっと話したことと話が続いてるんです。先週の箇所になりますが、34節もちょっと一緒に読んでみたいと思います。34節いいですか。いきます、せーの。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。はい、このちょっとよく分かっているこの律法学者さんに対してイエス様はですね、あなたは神の国から遠くないというふうに言われたんですね。とてもいい評価ですよね。でもですね、先週も話しましたけれども、よくよく見ると一歩足りないということも言ってるんですね。あなたは神の国から遠くないって言ったんですね。決して あなたはもう入ってる、あなたは神の国の住人だというふうには言っていない。私たちはこの地上で生きている間もわざわざ天国に行かなくても神の国で生き始めることができます。それはもう聖書でイエス様がはっきりと言っている通りですね。私たちは、ここだあそこだって神の国言うんじゃなくて、あなたたち信仰を持っている人の中に神の国はあるんだってイエス様は教えているわけです。神の国っていうのは神様がご支配なさるところですから、わざわざ天国まで行かなくても、この地上であっても私たちがイエス様を信じていて、イエス様が主だって信じているならば、しているならば、そこが神の国の始まりになるわけですね。今ほとんど答えを言ったんですけれども、あなたは神の国から遠くない、でもまだ入ってはいない、最後の一歩が足りてない、そのことを言ってるんですよ。でその最後の一歩は何かって言ったら、イエス様を主と信じることなんですね。まさにそのことについて今日はイエス様は最初に話し始めてるんです。どうして律法学者たちは、あの素晴らしい受け答えをした律法学者も含めてなんだけど、あの良い律法学者もそうなんだけど、一個欠けてる、大きなところ欠けてるんだろうか、メシアはダビデの子だって言うんだろうか、こういうふうに言うんですね。 ちなみにこの後も読んでいけば分かるんですけれども、メシアって救い主なんですよ。メシアは救い主なんです。これ一番最初前提ですね。メシアというのは救い主なんですけれども、救い主はダビデの子ってどういう意味かって言いますと、救い主はダビデの血筋に生まれる人だって、ダビデの血筋に生まれる人間だっていうふうにみんな思っていたっていうことなんです。この律法学者さんたちも聖書の専門家ですけど、ダビデの血筋に生まれる人が救い主だというふうに教えていたし信じてもいたわけですね。でもそれはあくまでダビデの血筋に生まれる人間なんです。そのことをみんな考えているけれども、どうしてそうなんだろうというふうにイエス様はここで言ってるわけですね。ポイントは人間だって思っているということなんです。あくまで救い主はダビデの子孫の人だというふうに思っているけれども、どうしてなんだろうかとイエス様はここで問題を提起しているんですね。このマルコの福音書はマルコさんが異邦人に向けてイエス様が主であるということを伝えようとしている、そういう福音書ですね。ですからここのところは欠かすことができないポイントなわけですよ。この先週の律法学者の人も立派な先生だとは思った、そしてとっても良い受け答えをした、ああこの人立派だなってイエス様のことをすごく尊敬もしていた、この人にお話を聞きたいなって思いもした、でもですね、あくまで立派な先生だと彼は思っていたわけですね。だから一歩足りないってイエス様は言ったんです。私を主だと信じていない、そこの一歩がまだ足りないということをイエス様は言わんとしていたわけですね。私たちの信仰はイエス様を立派な先生だと信じる信仰ではありません。と言いますか、それは信仰ではありません。私たちがイエス様言うこと言うな、聖書いいこと書いてあるなと思っているだけならば、そういう人はたくさんいますからクリスチャンとは言えないですね。それは信仰の姿ではなくて、ただイエス様って立派な人だなって思っている人の姿だということです。そうではなくて、私たちの信じていることはこのイエス様が救い主で本当に主なんだということなんですね。ここをまず最初に今日私たちは問われていて確認するべきことなんですね。ちょっと37節を読んでいますと、イエス様はそのことについてもうちょっと詳しくはっきりと言っています。ちょっと飛んで37を読みます。いきます、せーの。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか、大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。はい、ダビデ自身が救い主のことを主だって呼んでるじゃないですかとイエス様は言うんです。主っていうのは神様の名前ですよ。ダビデ自身が、みんな誤解してるけれども、そのダビデだって救い主のことを主が人となられた方、主なんだっていうふうに言ってるんだよというふうにイエス様は言ってるんですね。だからどうして救い主がただのダビデの子孫の人間であろうかというふうにここでイエス様は言っているわけですね。私たちはイエス様を主と告白をします。それが聖書が語っている信仰だということですね。いろんな求道者の方と学びをする機会が私与えられていますけれども、その中で、クリスチャンの信仰というのはって言って2つのことをいつも確認してお話をしています。一つは罪を認めて悔い改めることができること、一つは罪を認めて悔い改めることができること。でもそこだけじゃなくてもう一つある、その罪を救い主であるイエス様が許してくださっていること、特にそれは主が人となられて私たちの罪を全部負ったから許してくださっていることですね。このことを私たちが信じて告白できるならば、それはクリスチャンだというふうに皆さんにお話をしているわけです。だから絶対これ必要なことなんですね。信じてた方がいいことじゃなくて、これ信じてなかったら私たちの信仰じゃないということなんですね。イエス様は救い主であり、本当にその救いの技のために主であったのに人となられた方なんだよ、これが私たちの信仰だということです。ぜひもう一度確認したいと思いますね。何度も御言葉から語られていることですけれども、私たちはイエス様をどう信じているでしょうか。もう一度自分のうちに確かめてみましょう。本当にただの素晴らしい先生だと思っているのか、それとも私を救ってくださる主だと信じているのか、ぜひ確認してみたいと思います。 さあそして、いよいよ今日のタイトルの話になってくるわけですけれども、聖霊の証言ですね。どこからその信仰が来るんでしょうか。それは聖霊によるということを御言葉から確認しましょう。36節読み飛ばしました。36節を一緒に読みたいと思います。よろしいですか。36節をいきます。せーの。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時までと、はい、こういうふうに書いてあります。このダビデさんも、まあ、実際これ聖書に書かれてあるね、詩編のところの話なんですけれども、ダビデさんもイエス様を主だと言っているけれども、それはどうしてかっていうと、はっきり書いてますね。聖霊を受けて言ってるんだってイエス様は言うわけですよ。私たちはどうやったらイエス様を主だと信じるでしょうか。どうやったらイエス様を主だと告白できるでしょうか。それは聖霊によってだ。これが今日語られている大事なメッセージですね。聖霊によって私たちはイエス様が主だよということを悟ることができます。逆に言えば、聖霊が働かなければ私たちはその最後の一歩をなかなか踏み出すことができないということですね。この点についてちょっと別の箇所も開いて見てみたいと思います。今のところ何か挟んでおいてください。またすぐ戻ってきます。第一コリントの12章の3節というところを開きたいと思います。新約聖書の315ページになります。同じ新約聖書の315ページ、だいぶ後ろの方になりますね。315ページの第一コリント12章3節を開いてみたいと思います。来ました。では、12章の3節一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。ここであなた方に言っておきたい。神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。はい、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないんです。逆に言えば、聖霊が働かれるときに私たちはイエス様は主だって本当に信じられる、悟ることができるということです。また聖霊が働いているならばイエス様を侮辱することはできないということも書いてありますね。ここにはっきりと私たちの信仰は聖霊の導きによってなるということが書かれてあるわけですね。で、私たちはですね、普通は私は自分で、これこれこういうふうに勉強してね、こういうふうに思って信じたと思うかもしれない。あるいはどっかの時点でよしイエス様信じるぞって決心したんだって、そういうふうに思うかもしれない。でも確かに私たちが決心するんだけれども、確かに私たちが信じるんだけれども、でも実はその背後に聖霊なる神様が働いているんだ。確かにそこには主の霊が働いているんだよということなんですね。このことを今日御言葉からもう一度確認しておきたいと思うんです。聖霊の証言によって私たちはイエス様を主だと告白しているんだということを覚えたいと思います。確かにそうだなと思います。いろんな求道者の方と学びをしていますけれども、それぞれ信仰を告白なさるときに皆さん、ああ神様の導きがあったんだなというふうに私は感じますね。でそれはそのお一人お一人がですね、これこれこういうふうになって決心しましたとか、いろいろなその話をしてくださいますけれども、人によってね、自分ではそう感じてないかもしれない。でもこっちから見ると明らかなことってあるんですよね。その人はそう思ってないようだけれども、いやいやすいませんけど私の目から見たら明らかにあなた神様に導かれてますよっていう人本当にたくさんいらっしゃる。そして、きっと信仰を持って歩まれてこられた皆さんは、自分もそうだったなということを改めて今感じると思うんですね。確かに主の御霊が働かれて私たちはイエス様を主と告白するのだ、そのことを確認したいと思います。またどうぞ今信仰のことを迷っている方がいるならば、ぜひ聖霊が私を導いてくださるようにそう祈ってほしいと思いますね。どうぞ私を悟らせてみてくださいよと、 というふうに祈っていただきたいと思います。まあ、いつも私皆さんに言ってますけれども、ぜひ嘘でもいいから信じてくださいというふうに言ってますね。まあ、そこには矛盾があるんですけれども、でもそういう面があるんですね。信じてみるということです。そして告白してみるということ、まあ、そうしてみるとそこには必ず聖霊が働くんですね。でこのことで私ある思い出があるんですけど、まあ、私 の, 高校時代からの非常に仲のいい友達がいて、その人に伝道しようと思ってですね、大学の時に一緒に聖書の学びをしていたんです。で、まあ、この話をちょうどしてた時にイエス様はね、主だって聖霊が働かないと言えないんだよというふうに言ったら、そんなことないだろうって、言えるぜ、イエスは主であるとか言っていやいやそういうことじゃないんだけどとか言って言ったんだけど、まあ、まだそのね、友人はまだ信仰持ってないですけども、でもそれもねやっぱりね、主の導きだと思うんです。私はそういうふうに、まあ、それは その人がね思って言ってるだけかもしれない。でもね、全てのことに神様の霊は働かれるんですよね。全てのことに主の計画ってあるんですよね。だから私たちがどう思ったとしても確かに主の霊が働くんだ。だからぜひイエスは主である、そう信じてみること、また告白してみること、そのことをお勧めします。そしてその時に聖霊が働いてくれるようにぜひ求めて祈っていただきたいと思いますね。その時に、あ、それって本当なんだというふうにはっきりと自分の中で悟ることができるようになっていくと私は思います。ぜひこれをお勧めしたいと思います。さあ、もう一度戻ってですね、実はまた第一コリントも来るんですけれども、まあ、一旦戻りましょう。マルコの12章の36節、先ほど読んだところをもう一回読んで、最後にもう一つ大切なことを分かち合いたいと思います。マルコ12章の36節、先ほど読みましたけどもう一度読んでみましょう。よろしいですか、いきます、せーの。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時まで、と、はい、こう書いてあります。ダビデはですね、聖霊によって、まあ、そのことを悟ったということももちろんあるし、もう一つは主は私の主にお告げになったって、イエス様のことを、救い主のことを、やがて現れるイエス様のことを私の主だって告白をしたんですね。それは聖霊によって証言したということです。聖霊によってダビデはそれを告白して、そして今旧約聖書からこの時に至るまで、そしてこの時から今の私たちの時に至るまで告白している、証言している、証ししているということなんです。ちょっと分かりやすく言いますと、私たちは聖霊によって信じるようになるし、聖霊によってそれを証しするようにもなるということです。ただ自分の中で信じるだけではなくて、そこも聖霊の働きだけど、今度はそれを他の人にも分かっちゃうものになる、それもまた聖霊の働きなんだということをここで最後に確認したいと思うわけです。ちょっと開けませんけれども、使徒言行録の一章のところで、天に帰っていくイエス様がですね、一つ約束をしていきます。あなたたちは急いでね、バタバタいろいろなことやらないでちょっと待っていなさい。なんでかっていうと、この後私が聖霊をあなたたちに使わすからですというふうに言いました。そしてその後実際に来週のペンテコステですけどね、その出来事が起こります。聖霊が下るんです。で、その聖霊についてイエス様は別れ際に言うわけですよね。あなたたちは聖霊を受けると力を与えられて、地の果てに至るまで私の証人となるんだ、こういうふうに言うわけですよ。証人、証言をする人ですね。本当にイエス様って主なんだよというふうに言うようになるよ。その力は聖霊の力によるんだよ、こういうふうにイエス様は約束をしていかれたんです。私たちはですね、伝道するとかですね、証しをするっていうことを言われると、え、大丈夫か、できるかな、そんな心配なんですけどって思いますけれども、それはですね、聖霊の力によるんですよ。私たちの力じゃないんです。それは私たちの力だって思ったらできるのかなと思いますけれども、それは聖霊の力によるんです。確実にそうなんですね。聖霊を受けると地の果てに至るまでは私の証人となるって言ってるんです。実際そうなんです。弟子たち見ても明らかにそうなんです。だってその聖霊受ける時まではずっと彼ら潜伏してるんですもの。イエス様十字架にかかった後、できるだけできるだけ目立たないように隠れてるんですよ。でも聖霊が下ったその瞬間から、みんながいろんな言葉で祈り始めて、そしてペトロが集まってきた人たちに向けていきなり説教を始めるんですよね。そして3000人がその日に仲間になったって、そのことが書いてあるわけですね。それは聖霊の力によるんです。みんな同じ、弟子たちだって、あの使徒たちだって同じです。 そんなことできるわけないって思ってたかもしれないけれども、でも聖霊を受けた時にそれがなされ始めた。ダビデもそう、聖霊を受けてこうしてイエスは主である、まあ、救い主はってことですけどね、イエス様もまだこの時点に名前出てこないから、救い主は主である、私の主であるって告白するわけですよ。このことを最後にもう一回確認したいと思うんですね。私たちは信仰を告白します、証しをします。それが私たちの信仰ですね。確かに私たちの内側に信仰は始まりますけれども、信仰は生き方でもあるわけですから、内側だけでとどまることはないですね。特に皆さんが聖霊を受けたならば、もうとどめておくことができない。必ず皆さんの中からにじみ出てきます、溢れてきます。そしてそれを皆さんに証しするものに変えられていくんですね。それは聖霊の力によらなければならない。だから聖霊を求めましょう。これがただただ今日のメッセージになるわけですけれども、もう一回ですね、第一コリント開きたいと思うんです。300ページを一緒に開けてみましょう。新約聖書の、同じ新約聖書の300ページで第一コリントの1章の18節のところを開けてみたいと思います。右のページですね、300ページ上の段の18節のところをご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。はい、こういうふうに書いてあります。私たちの信仰、私たちが信じていることっていうのは、まあ一般的に考えると愚かなものだよとパウロまで言っちゃってるわけですね。もうはっきりそれ言ってしまってるわけです。でも確かにそうだ、神が人となられた、もうこの時点で危ない、やばい話に聞こえますね。普通で考えれば、神が人となられた、何言ってんの、その人が十字架にかかって罪を許した、何を言ってんの、愚かなことに聞こえるかもしれない。でも皆さん、私たちにとっては確かにその通りなんですよね。もう確かにそうなんですよ。それは変えることができない、私が生きているのと同じぐらい確かなことで、確実なことであるわけですよね。救われる者には神の力なんです。もうそれ信じるようになったって、もう明らかに聖霊の働きですね。これさっきの話に戻ります。そしてそんな愚かにも思えることを、私たちがさも当たり前じゃんと本当に思ってるわけですけれども、そのように証しできるとするならば、それもまたやはり聖霊の力によるのだということですね。だからあなたは聖霊を受けなさい、聖霊に満たされなさい、そうすれば地の果てに至るまで私の証人となる。これが聖書が語っていること、また今日の箇所でもイエス様が証しをしていることですね。ちなみに今開いたこのコリントの続きのところもちょっと見てみると、本当にそうだなと思いますね。それはこう書いてあるからです。19節以降ですね。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。信仰はですね、頭の良さ関係ないっていう話ですよ。どんだけ頭が良かったとしても、勉強ができたとしても、それは関係ない。そのイエス様を信じるようになることと、それは、ね、全然関係ないっていう話なんですよね。それをむしろ愚かなものにしたじゃないかというふうに言う。確かにそうですよね。そう、信仰の世界で頭がいいかどうかって本当にビタ一文関係ないですね。むしろって言うとちょっとよく語弊があるな。むしろですね、純真な信仰というのは、そう、疑わない心から来る部分があるわけですよね。そういう面が確かにある。さあ続きも読んでみますね。21節、要は自分の知恵で神を知ることができませんでした。本当にそうなんですよね。なんとか知恵で理解しようとしても、どうしても越えられない壁がある。それ信仰によるんですよね。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。これはすごいことが書いてありますよね。要はイエス様を信じることも伝えることも愚かな手段によってしかならない。それはですね、私たちが頭いいって思っていることとは全然関わりなく、神の力だけという手段、神の力だけという手段でなされていくんだということです。だからですね、今日語られていることは、 聖霊が私たちに臨むとき、確かに私たちは頭が良くても悪くてもそんなこと全然関わりなく証人とされるということなんですね。このことをぜひ、もう一度心に留めたいと思うんですね。誰も聖霊によらなければイエスは主であると言えない。それは他の人に言う場合も同じです。私たちが聖霊によらなければそのことを証しすることはできない。逆に言うと聖霊に私たちが満たされるならば証人となるのだということです。皆さんそれぞれ、こう聞いて感じるところがあるかもしれないですね。あ、そうだそうだなって思ってそうだと思う場合もあると思いますし、また同時に、いやちょっと私はそれでも無理かもしれないと思うかもしれないし、いや私まだ信仰持ってそんなに時間経ってないから無理かもしれないと思うかもしれないし、いろいろな反応あるかもしれないけれども、でも聖書の約束は確実なんですよね。聖書の約束は明らかなことを言っています。主の御力が、主の聖霊が働くときにあなたは証人になる。これが今日与えられている御言葉の約束だということです。先ほどはまだ信仰を持つこと自体迷っているならば聖霊に悟らせてもらうように祈りましょうと言いましたけれども、もう一つのチャレンジは、私はイエス様のことを明かしたいと思っているけどちょっと難しいなって思っている、私はイエス様は主だってなかなかちょっとね愚かなものだっていうその恥ずかしさを感じちゃってできないって思っている、そうであるならば、その答えは簡単ですね。聖霊があなたに臨むときにできるようになります。ですから聖霊をあなたは求めましょう。主どうぞ私のうちに満ちてください。聖霊で私をあふれんばかり満たしてください。そしてあなたが私を用いてくださるならば主の福音が告げ知らされます。ぜひそれに祈って求めて、そしてそのように変えられていきたいと思います。イエス様の約束最後にもう一つ言いますね。求めなさい、そうすれば与えられる。求めなさい、そうすれば与えられる。そしてその最後はこう締めくくられますね。誰でも求める者に主は聖霊を与えてくださる。これが確かに約束ですから、ぜひ求めていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。私たちはイエス様のことをどのように信じているでしょうか。ちょっと良かった立法学者のように、あ、立派な先生だなという程度でしょうか。でもそれでは信仰とは呼べないですね。イエスは主である、本当に救い主で、主が私のために人になってくださった、私のために人になってくださった、その方と信じているでしょうか。ぜひ思い巡らせていただきたいと思います。またそのことが自分の中で、いやちょっとそれまだ告白できないんだ、ぜひ聖霊を求めていただきたいと思いますね。それ、信じてみたいと思うので悟らせてくださいよ神様、聖霊をどうぞ与えて教えてくださいよ、ぜひ求めていただきたいと思います。またそれを信じているという方でも、いやでもまだちょっとね他の人にそれはっきり言うの恥ずかしいんだよね、まだちょっと照れがあるんだよね、ぜひ聖霊を求めていただきたいと思いますね。私がその壁を乗り越えて、むしろあなたが私を通して語ってくださるように、ぜひ求めていきたいと思います。ではそれぞれ総額に合わせて他にも自由に示されていることを祈っていきたいと思います。しばらく祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、あなたは私の主、私の神です。本当にそのことを心から私たちは今告白いたします。 またそのように私たちを悟らせてくださったことも感謝をいたします。どうぞ今求めてあなたが聖霊を持って私たちにそれを教えようとしてくださっているならば、どうぞ一人一人のうちにあなたが豊かに働いてくださって、聖霊なる神様がそれを悟らしめてください。信じます。主よ、またどうぞそのことを明かしすることができますように、どうぞ私たちをあなたの霊で満たして使わせてください。私たちのうちにその弱さがありますから、それをあなたの力が強めてくださって、あなたの宣教の技に私たちも加えてくださるようにお願いをいたします。どうぞここにいるお一人お一人をあなたの聖霊で満たしてください。そしてあなたの御業をそのうちになさしめてください。お願いいたします。これから始まる1週間の旅路もイエス様が共に歩んでくださるようにお願いいたします。お一人お一人のうちにあなたが満ちてくださって、ここから使わせてください。信じて委ねます。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。